美味しい藤沢さん、市内の美味しいものを探しにやってまいりました。本日お邪魔していますのはビストロボング国分さんです。オーナーシェフの国分健二さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、ビストロボング国分さん、まずはお店の場所を教えていただけますか。はい、
長後駅の東口になります。まあ、歩いて 2、3分、まあ、目印なのは長後郵便局の斜め前ってことですね。レンガ造りのビルの2階になります。
長後駅から歩いてすぐの場所にあるこちらのお店です。さあ、お店にお邪魔してみますと、店内白い壁と茶色のコントラストがとても綺麗なお店だなというふうに思いました。さあ、こちらのお店はどういったお店なんでしょうか。
そうですね、気軽に入れます。フレンチ主体といいますか、洋食主体のお店になります。
本格フレンチがいただけるお店ということで、非常に人気があるということです。さあ、お店ではランチとディナーとお店されてますけれども、どういったお客様が普段はよくいらしていらっしゃいますか。
そうですね、やはり地元の方が多いですね。で、中にはやはり電車で大和からとか湘南台、藤沢、鎌倉、横浜あたりからも来るお客様もいますね。
そのように地元はもちろんですけれども、多くの方に愛されているお店、ビストロボング国分さんです。さあ、国分さんで藤沢産食材を扱われているというふうに伺っています。どのような藤沢産食材をお店では扱われていますか。
これから今春キャベツ、それからシラス、あとエンドウ豆などがこれからいいと思いますね。
そうしますと、海の産物ということでシラス、そしてお野菜ということなんですね。例えば、まあ、シラスですと、お店ではどんなふうにお料理で提供されるんでしょうか。
主にパスタですとか、あとはシラスのクラフティーですね、温かい前菜としてお出ししてます。
これからどんどん増えてくるシラスということで、お店ではいただけるということです。さあ、そして気になりますお野菜なんですけれども、春キャベツという今お話も出ました。例えばこちらはどんな風にお料理されるんですか。
春キャベツ使って、あと豚肉を使ってですね、ミルフィーユみたいな、重ねて、それがミルフィーユになって、それをオーブンで焼き上げるという、そういう料理をやったりしますね。
想像するだけでとても美味しそうだなというふうに思いました。この春キャベツ、まあ、まさに旬を迎える頃になりますけれども、やはりその味わいというのはどういったところがポイントでしょうか。
甘みがありますね、非常に。で、まあ、春キャベツって柔らかいですし、で火の通りもいい、で煮込みなんかも持ってこいですね。
ではその柔らかさが特徴ということで、今まさに旬を皆さんに味わっていただきたいなと思います。そしてエンドウ豆というお話もありましたけれども、こちらはどんな風なお料理になるんでしょうか。
そうですね、エンドウ豆はもう5月ゴールデンウィークあたりからやろうと思ってますが、冷たいスープとして、ちょうど初夏を迎える時期にぴったりのスープじゃないかなと思いますけども。
エンドウ豆のスープ、とても色合いが綺麗そうですね。
そうですね、鮮やかなグリーンになりますので、はい、
このように春ならではの旬の食材ということで、お野菜を使ったお料理をお店ではいただけるということなんですね。さあ、こうしたお野菜なんですけれども、仕入れはどのようにされているんでしょうか。
そうですね、主に亀井のワイワイ市に出向いて買ったりしますし、あとは知り合いが畑やってますので、そこで一緒に収穫しながらいただいたりしています。
そうなんですね。では実際にご自身で畑で収穫もされるということで、はい、そちらの畑ではどういったものを育てられてるんですか。
そうですね、今はもうキャベツもありますし、これからの時期でしたらグランドペチカというジャガイモ、それからアレッタという野菜がこれから収穫できますね。
今伺った中でグランドペチカ、そしてアレッタ、初めて聞いた野菜なんですが、どういったお野菜なんでしょうか。
グランドペチカはよく私たちはデスロイヤと言いますが、中の色はちょうどクリーム色で、味わいはですね、さつまいもと栗とじゃがいもを合わせたような味わいです。ポテトサラダにすると非常に美味しいじゃがいもだと思います。
グランドペチカ、じゃがいもをご用意いただいたんですが、色はちょっと紫色で、まるで見た目はさつまいものような感じはしますね。
でも中はちょうどクリーム色ですよ。
このグランドペチカは、ではお店でもお料理でいただけますか。
冷たいスープしたりとか、付け合わせにしたりしてやってますので、
だいたい時期はどのぐらいまで楽しめるものですか。
そうですね、8月、9月頃までは大丈夫だと思います。
なかなかこう市場に出回らないお野菜ということですから、ぜひ皆さんお店でそのグランドペチカの味楽しんでいただきたいなと思います。さあ、そしてもう一つアレッタ、こちらはどんなお野菜なんでしょうか。
ですね、ケールとブロッコリーを掛け合わせた野菜らしいんですね。で、僕もまだ食してはいないんですが、三重県で開発したらしいの で今度それを新しく植えて見てみようということで楽しみなんですけどね、収穫が、はい、
どんな野菜をこう収穫したいなって、この辺は一緒に考えられたりするんですか。
はい、そうですね、今度はこういう野菜が欲しいなとかで、それでまたイメージが膨らんでくるんですね。それがまた面白いんですけども、
実際に収穫をされて、そしてそれを実際に味わってみて、そこからお料理を考えられるということで。
そうです、そうです、はい。
お料理のイメージというのは国分さんどのようにこう湧いてくるんですか。
まずそのものの味を見て、どういう味と合わせた方が美味しいのかとか、例えばお肉と合わせた方が美味しいのか、それともお魚と合わせた方が美味しいのかと。よく僕は魚でもただ焼くのだけはあんまり好きではないんですね。何かと合わせる、そういうことを僕はいつも思ってます。
それで新しいこう味が生まれてくるでしょうね。
そうですね、はい、そう思います。
さあ、そしてその他にもお店では藤沢さんの食材を扱われているということです。ぜひ教えてください。
はい、畑と並行にですね、養蜂場といいますか、蜂をやってまして、蜂蜜が大量に取れるんですね。その蜂蜜を使ってドレッシングしたり、例えば豚肉にマリネしてそのまま香草と一緒に焼き上げるとは、そういうことをやってます。
この調合で取れた蜂蜜なんですか。
そうですね、調合で取れた蜂蜜ですし、蜂も調合近辺で飛び回っていろんな花粉を集めてくれていると思います。
その蜂蜜の味わいはどういった感じでしょうか。
非常にですね、甘さもそれほどくどくない甘さ、品のいい甘さって言いますかね。色も茶色ではなく透明に近いような色、そんないい蜂蜜だと思いますけども、今はもうその蜂蜜の味に僕は慣れていますので、市販の蜂蜜はちょっと使えない状況になっているかもしれませんね。
さあ、そしてお店ではお料理はもちろんなんですけれども、お飲み物やお酒も非常に充実していらっしゃいますよね。ここにも実は藤沢さんがあるということで、ぜひ教えていただけますか。
はい、当店でお出ししている梅酒ですね、調合のすぐ近く取れて十郎という梅を使って梅酒を毎年作ってます。
お店で手作りをされるんですか。
はい、そうです。
味わいの特徴はどんなところだと思いますか。
そうですね、梅も自体も完熟したものを入れてますので、非常にすっきりした感じの梅酒になってます。焼酎もこだわってですね、そんなくどくない甘すぎない梅酒になっていると思います。
地元産の梅で手作りをされた梅酒、こちらもぜひいただいてみたいなというふうに思いました。さあ、このように藤沢産食材をお店では使用されていらっしゃいます。まあ、なぜこのように藤沢産食材を使われていらっしゃるんでしょうか。ぜひそのあたりのこだわりも教えていただけますか。
やはりお客様に、例えばすぐ近くで取れたものですとか藤沢さんのものですとかいう説明しますと、特別感みたいな満足感みたいなのもお客様に、ね、思っていただけるし、で僕自身もその自分の目で見て、で新鮮なものを入れて、それで安心だということを自分でも把握できますので、そういった意味ではやっぱりその地元で取れるものというのはやっぱそういうところで使っていきたいなと思いますけどもね。
地元のものをこう地元で消費していく形をまさにお店では取っていらっしゃいます。この地産地消については国分さんどのようにお考えでいらっしゃいますか。
やはり作り手、畑などですね、作り側とそれを使って料理する側、それを食べるお客様がみんながそれで笑顔になれたら、ワクワク感と笑顔になる、そういったことが僕にとっては地産地消かなとは思いますけども。
素敵なお言葉を聞かせていただきました。それぞれの立場があって、そしてそれぞれが地産地消で笑顔になれるという素敵な循環ですよね。
そう思います。
お話を伺ってまいりました。本日はビストロボング国分さんにお邪魔をいたしました。オーナーシェフの国分健二さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。